ボードゲームカフェ採用プレゼンツ、お経ゲーム会アフタートーク、ステイチューン。はい、どうも皆さん、こんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている目標ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー、かやみやると、
あなたの心の足りないワンコイン、テチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボールゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということで、はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、
木曜ゲーム会、6月7日、第99回
お
ということで、
99、
はい、今回ですね、11名の方にお集まりいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、遊んだゲームが、シリ滅裂、クニッタ、グラバー、アズール、キャッシュ&ガンズ、クイント、オロンゴ、ナショナルエコノミー、パトリツヤ、サイノメコロシアム R、 ベストアクト、ピクトレイルというわけです。
うん、
まあ、相変わらずなんか被らない感じでバラバラっすね。
うん、
なんか先週と同じのがあんまりない。シリ滅裂ぐらいかな。
シリ滅裂は結構やってますね。
そうですね、最近よくリクエストがね、意外とやってみたいとか、やったことある人もいや入りますよみたいな感じで、割となんか好評で、いいカードゲームだと思います。あれはなんか今後もずっとなんかちょこちょこやりそうな、
そうですね、
何かの折に尻滅裂みたいな感じで。
まあ、そんなに大衆受けするゲームかと言われると僕としてはそうどうかなって
感じですけど、ね、ちょっと癖があるはずなんですけど、意外となんか受けがいいんですよね。
ですね、まあまあ、いわゆる大富豪系とちょっとトリックテイキング感のある感じっていう感じですけど、
まあ、あの両方のゲームに言える、あの手札配られた時の弱さ感をあのゲームも補えるじゃないですか。
そうですね、まあ、やり方次第でね、
はい、カードの抜く場所によってこう並び替えができないんでね、そのおかげでカードが強くなるっていう、あれがなんか受けてるのかな、なんでしょうね、どこが受けてるポイントなのか僕にもよく分かんないですけど、確かに抜いて強くなった時におおってなるんで、面白いんですけど、
まあ、そうですね、結構負け抜けルールだったりもするんで、まあ、別に抜けるというか脱落するわけじゃないですけど、
そうですね、
まあまあ、なんかそんなに誰が勝ちかを決めるかっていうよりかは誰が負けるかを決めるゲームなんで、
そうですね、
割となんか受けない要素が結構多いのに、割となんか受けないと言われてるというか受けないと思われてる要素が結構あるのに、まあ不思議とプレイされてる、
意外と遊ばれるゲーム
です、ね、うん、で僕自身も別にあの嫌なゲームじゃないんで、なかなかね、
ありそうでなかった感じですね。はい、あとは何でしょうか。
まあまあ、この間あれですけどね、僕はベストアクトやりましたね。
はい、今回ベストアクトもリクエストですね。
あ、リクエストだったんですね。
やりたいっていうことで、
ま
あ、やったことある人がやりたいっていうことで言われてて、割と気に入ってるみたいで、で他の方は初めてだったんですけど、まあ、これから皆さんには演技をしてもらいますって言った時に、え、恥ずかしいみたいな、まあ、当然の反応があったんですけど、初めのやっぱり1週目2週目ぐらいはこう恥ずかしさのある演技でやってて、まあ、皆さんあの初対面ばっかりでやってたんですけど、もう終わる頃にはなんかすごい盛り上がってましたけど、これはいいゲーム、これはいいゲーム買おうみたいな、もうなんかすごい評価がうなぎ登りっていう感じで。
そうですね、まあ、あの元のゲームがね、ハーっていうゲームでしたっけ。
そうですね、
はい、あの米光さんが作られてたのかな、はいはい、ゲームで、まあ、僕もその頃から一応あの評判は聞いてはいて、でなんかやってみたいなと思いつつもやる機会がちょっとなくて、でベストアクトが今回発売されて、
はい、
でこの、まあ、今回のゲーム会ではないですけど、まあ、僕もたまたまやる機会に恵まれて、でやらせていただいて、ああ、やっぱ面白いゲームだなっていうのを思いましたね。
そうですね、意外とこう自分の表情って全然作れてないんだなっていうのが、
そうそうそう、表情、
ね、思い知らされる
ような、
ゲームですね。
そう、普段自分って表情あんま動かしてないんだなみたいなのがね、はい、すごい、なんか同じこと言いましたね僕ね。でもそんなみんながだからそう思えるっていうところですかね、
はい、
同じ感想を抱けるいいですね、共感性の非常に高いゲームですね。
ま このゲーム、まあ、知らない人向けに説明しますと一応お題のカードがありまして、うんまあ、例えばもしもしっていうお題があると、うんまあ、あの相手に尋ねるもしもしとか、うん、電話を取った時のもしもしとか、うんあのまあ、いろんなシチュエーションのもしもしが書いてあって、うんまあ、8つの中から1つを自分が演技しなければいけないと、うん、でそれをやった時に他の人にはその8つの中のどれかっていうのを当ててもらうっていうゲームになってるんですけど、はいはい、この時に身振りを手振りはしてはいけないんですね。
はいはいはい、
あの電話取った時のもしもしって身振り手振り交えると簡単に伝わっちゃうんで、
そうですね、電話を取る仕草をすればいいですからね。
もう首から上だけの表情と、まあ、あの顔の動きと、うんまあ、声だけでやらないといけないっていう、うん、なってるんで、
ギリギリ顔を動かすのはありなんですね。
そうですね、ギリ顔を動かすの
は顔っていうか頭か、
はい、そこまであまりガチガチに縛ると多分パーティーゲームじゃなくなってきちゃうので、
まあね、
まあ、それぐらいは全然分かってもいいと思うんです
よね。辺りをキョロキョロ見回すとかはまあギリギリ、
そうですね、はいはい、その辺の演技は OK で意外とそれでも伝わらなかったりするんで、
うんうん、
逆にあの他のやつとこううまい具合にその8つの選択肢が2つずつぐらいこう絞っていくとどっちやろうっていう風になってるんで、そこがこうお題がうまいなと見てて、
そうですね、お題でね、
いい感じにどっちやねんってなるんで、
うん、2つあってこのこれとこれが結構似たような感じになりそうやなみたいな、
ね、そうですね、ありますね、はい、まあいいゲームです、
うん、などなど遊びましたよ、
はい、まあ、割とリクエスト多かったですね、
うんうん、
はい、グラバーもリクエスト、
そうですね、
アズールもリクエスト、キャッシュ&ガンズもリクエスト、
うん、
オロンゴもリクエストですね、
うん
うん、パトリツィアとナショナルエコノミーはとりあえずなんとなく出してみました。
はいはいはいはい。ナショナルエコノミーね、僕やってました。なんか結局最初になんか9点ぐらいマイナス点を食らったんですけど、
ほう、
まあ、最終的に145点ぐらいになってました。
ボロ勝ち。
まあボロ勝ちということではないですけど、まあ他の人も114点ぐらいの人が
結構伸ばし伸ばして、
そうですね、
あ、じゃあ家計がすごい潤ってるパターンですかね。
ね、家計は途中潤ってましたね、
家計常に枯れてるとそこまで伸びない印象があるんで、
ああみたいですね、なんかこの間テチロンさんが死んだみたいな話を聞かされましたけど、い
や勝ちましたけどね、
あ勝ってたんですか、
確か、あれ負けてたかな、
分かんないです、なんかテチロンが完全に死んでたこの間ってあの一緒にやってた人が言ってたので、
いやでも勝ってたよ、
あそうなんですね、
あ2位やったかな、はんはんはん、ちょっとの差で負けた感じで、
なんかこの間
途中死んでました
けど、死んでたんで、
その人がずっと家計絞るんで僕は何も取れないっていう、
はいはいはいはい、
まあまあそれは置いといて、
はい、はい、
コメント見ますか、
そうなんですよね、コメント、まあ、見ていこうかなと思ってたんですけど、
ない
っ
すね、
あまりなくて
なかった、
まあでも来ていただいてるのね、はい、サワイカヤザシャクさん、初見だソリティア、
ソリティア、
ソリティア、山地高尾さんこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、
はい、コメント終わり、
少ない感じでね、まあまあ、今日はちょっと、うん、あの聞かれてる方少なめな感じですかね、
そうですかね、
はい、
今日の参加者の方は、まあ、常連さんが、まあ、3分の1ぐらいで、ここ最近リピーターさんになった感じの人が3分の1ぐらいで、新しい方が3分の1かな、
うん、
そんな感じですね、
うん、
はい、なんかすごいいい感じの割合です今日は、
うんうんうん、まあね、なんか常にゲーム会がね、その同じ方ばっかりっていうのもちょっと偏ってしまいます
し、ね、まあそうですね、
まあでも全然来ていただく分には、まあ、あのありがたい
です
ね、
常連さんも混じりつつ新しい方もいるんで、うんうん、全然いいと思います、
ね、そうですね、一番
途中本であの飛び入りじゃないですけど一回ドア開けられて、うん、
来られてましたね、
あの2人だけなんですけど行けますかって聞かれたんですけど、ちょっとね、うん、やっぱり増えすぎると、うん、あの収集がつかないというか、テーブルが新たに用意しないといけなくなるのと、はいはいはい、時間的に厳しかったんで、うん、混ぜるにもゲーム中だしっていうの、
は
いはい、もう、まあ、これは多分断った方がいいなと思って、うん、お断りしたんですけど、
はいはいはい、
そうだな、ゲーム会の話はそんなところですかね、
はい、ゲーム会の話はこんなところですかね、
う
ん、
はい、ニオさんの近況はありますか、ゲーム作ってるってやつ使った、
そうですね、ゲーム作ってますね、はい、なんかそのギャンブラーギャンブルってやっぱいろんな方に今評価していただいて、まあ、まず SNE さんが評価してくださって対象を取らせてくれて、まあ、製品化してくださったじゃないですか、はい、でまあちょっとね、でもギャンブラーギャンブルを作ってる途中とかなんですけど、
はい、
まあなんか言われたことがちょっとあって、まあ、SNE さんに言われたとかじゃなくて、テストプレイ、テストプレイしてもらった方が言ってたんですけど、これを多人数で遊べたらよかったのにって言われたことがありまして、
4人は多人数じゃないと、
いやまあだから大人数ってことですね。4人じゃなくて5人とか6人とか対応人数を増やしたらよかったのに、はい、もったいないみたいなの言われて、でまあその時あの滋賀にもかけてなかったんですけど、あの僕はもう4人が適正だと思っていたので、
そうですね、
はい、でまあでもなんかそのまあでも大人数でその遊べるギャンブラーギャンブルを、まあ、作らないっていうのもまあ決めつけというか、なんか、
はい、
まあまあそのやってみることはやってみようかみたいな感じで、でしばらくちょっと最近作ってたんですけど、
はい、
まあギャンブラーギャンブラー4人でやるのが素晴らしいですね。
まあ多人数ゲームってどうしてもパーティーゲームに寄りがちになりません、うん、バランス的にも、
はいはい、
あの7人とか8人対応してるゲームって割とパーティーとか、
まあはい、
もしくはルールがものすごくシンプルなやつとかです ね、
ですね、はい、
まあ、コヨーテとか、
うん、
もう何でしょう、ノイとか、
うんうん、
ものすごくシンプルなゲームでそこまで悩まないのが多いと思うんですよ、
は
い、
そうですね。まあ、なので
ギャンブラーギャンブラーは割とガチで悩むゲームではありますけど、
まあ、悩まずにプレイすることも多分できると思っていて、まあまあ、だからそういう方向、だから悩まないでプレイする人たちを多めに取ってっていう感じの、だから想定層を結構カジュアル層により向けた感じとかにも、
はい、
まあ、チューンはしてたんですけど、まあ、でも結局のところやっぱギャンブラーギャンブルの面白さはあの人数で、まあ、あの形だからこそ、
まあ、そうですね、
はい、
読み合いとか裏の裏を書くとか心理戦になってくるんで、
そうですね、
多人数の心理戦は多分なかなかしんどいところ、
そう、読めないし分かんないし
読み切れないしっていうか、
そうですね、はい、でまあ予想したりでそれが外れたり当たったりっていうのが楽しいゲームなので、まあもうこれはちょっと良くないなということで、
まあ、別の形の方が、そうですね、
まあ、お蔵入りにしたっていうのとかもあったんですけど、まあなんかそんなこともしてたりはしました。まあ今のところ実はこっそりまだ生きてはいるんですけど、全く別の形にして作ろうかなと思ってます。
まあスクラップ&ビルドでよくある話ですね。
はい、僕はよくやるのでそれは。
まあコメントが一つ入ってますね。
08さん初見です。
はじめまして。
はじめまして。08ソラさん？
はい。
違うな。あ、そうか。はい。
こちらの番組は、
はい。この番組は、ボードゲーム、じゃないですね。まあ、ボードゲームカフェ西洋さん、西洋でやっている木曜ゲーム会という、まあ、ゲーム会があって、まあ、それのアフタートーク、その後に、
ね、ゲーム会の後に、まあ、雑談という。
そうですね。ボードゲーム関連の、まあ、雑談を我々が繰り広げるというような番組となっております。
はい。
はい。
08と言います。ギャンブル検索で来ました。ほう、よろしくお願いします。
ギャンブル検索、なるほど。
ギャンブラーギャンブルというゲームを作ってます的なのが宮野さんのアカウントでもしかして書いてあったり、
はいはい、ああ、なんですかね。
その辺で引っかかったんですかね。
なるほど。でもギャンブル要素は全くありません。
申し訳ない。
はい、申し訳ないです。
全然ギャンブル話はありません。
はい、むしろギャンブルとはかけ離れた位置にいます
そうですね。
はい
はい、
なぜならばボードゲーマーはギャンブルがあまり好きではありません。
割とそうですね、あのボードゲームあるあるではないですけど、うん、かければ面白いのにみたいな話を全くゲームをされない方から出てくることもありますけど、
そうですね、
はい、割とあのボードゲームの、まあ、いわゆる、まあ、ドイツとかヨーロッパのゲームとかを楽しまれる方っていうのは、
うん、
まあ、賭け事は好きじゃないっていう印象ですね、
うんうんうん、
あの賭け事っても例えばパチンコとか、
うん、
そういうのはそれで楽しんでるけど、
はい、
ボードゲームにそれを持ち込まないっていう
感じですかね。まあそうですね、
はい、まあ、これ買ったらまあね、うん、何か出るみたいなことはないっていう感じです、
ね、それこそギャンブラーギャンブルなんかね、あれ1金まあ1000円とかにしてまあ賭け事に使えるっちゃ使えるので、
まあね、
はい、
できなくはない
です。できなくはないんでね、はい、別に。まあ、それはでもまあ日本で住んでいる以上はちょっとあまりやめといた方がいいですよっていうくらいなんですけど、私はだから別にギャンブルに否定的というところではないのですが、まああまりやらない方がいいんじゃないっていうぐらいのスタンスですね。
あまりゲーマーさんでそういう人は見たことないですね。まあもう別にゲーマーじゃなくて、そのよくゲームを楽しんでる一般の方とかで、まあ麻雀でちょっとね、つまむとかいう感じのライトな感覚で、まあ例えば UNO とかでやろうぜみたいなのはあるでしょうけど、仲間内でねやってるのはあるでしょうけど、
まあでも賭け事なんてね難しいんですよね、線引きとしては。 だってそんなこと言い始めたら何かの大会で賞品とか出しちゃった場合ってそれってじゃあ賭け事じゃないのみたいな形にもなっちゃったりもするんで、なんか結局のところ自分で何か代価を払ってその結果何かを得るために勝負に臨むっていう結果はまあ割と近しいものがあると思うので、まあまあそれはあの個人間なのか組織を絡めてなのかっていうのでまた変わってくるという見方もあるし、いやもうそれは一緒じゃないかっていう見方も別にあると思うので、まあ、難しいんですけども、まあでもボードゲーマーは嫌いますね
割とその例えば賭け事なり、あの例えば罰ゲームなり、
うん、
何なりを絡めるのが楽しいっていう人は、
うん、
多分買った時のその罰ゲームとかを相手にやらせたりとか、
うん、
相手からそのお金なり、まあ、代償なり何なり巻き上げるところに楽しさを見出してるのだって、
うん、そうですね、
別にゲーム自体は別に何でも、うん、じゃんけんですら何だっていいような感覚になっちゃうんで、
う
ん、まあ、またちょっと違う。
かけたらね結構何でも面白くなっちゃうんでね、まあ何かそこ以外に面白さを見出したいなと思ってるのが、まあ一応我々ボードゲーム、あるいはあの、まあ、ユーロゲームとかそういったちょっと頑張ってゲームを作ってる人たちの、まあ、展望でもあるので、
いかにして勝つかっていうところに頭を使って勝った時の喜びを得たいっていう、
うん、そうですね、
感じですかね。
まあね、ちょっとギークな楽しみ方かもしれませんけど、
はい、あ、コメントが増えてますよ。
はい、
メトロさんがこんばんはということで、こんばんは、
はい、こんばんは、
お茶をいただきました。
お茶ありがとうございます。
炭酸のお茶が、
はい、ゼロ八さんが自分も書けないで、超半チンチロリン花札株手本引き資本引きとかの方です。
あ、なるほど、生粋のゲーマーさんですね。
書けないでギャンブルゲームをやられる、
はい、
でも確かね、なんかそういう本出てましたよね、あの本当は面白いギャンブルゲームみたいなんで。
そうですね、あの、うん、ギャンブルゲーム自体が非常によくできてるゲーム多いんで、
うん、
まあね、それ純粋にゲームとして、麻雀買ったの健康麻雀で、
ね、そうですね、
全く普通に麻雀すればすごく面白いゲームなんで、うん、まあ、全然そういう方はいらっしゃいますよね。
うんうん、
はい
はい、メトロさん、大っぴらにはやれないですわね。まあそうですね、大っぴらにはやりにくいですね。山下孝さん、ゲーマーはゲームを楽しみたいかな。
まあそうなりますね。
まあそうなんですよね。ただその、まあ、かけてるからといってじゃあゲームの楽しみがなくなるのかっていうとまた別なんですけど、まあでもゲームの楽しさを重視したいっていうことなんで、
まあそうですね、
うん、まあ、どこに重きを置くかっていうところでやっぱ取捨選択が入るんだと思いますね。
ただかけたい人は多分そうしないと盛り上がらないんでしょうね、その人の中では多分、うん、
はいはいはいはい、
テンションが上がらないみたいな、やる気が出ないっていう話なんでしょうね、まあ、
そうですね、メトロさんがおっしゃってますね。かけたい人は欲張りなんですよね、ゲームの勝ち負けにさらに浮き沈みを求めたがるんですということでね、はい、まあそういう欲張、まあ欲張り、うん、まあまあまあまあ貪欲と言ってもいいですけど、ゼロ八さんが、うん、だってお金とかかけたら絶対、
喧嘩になるし、
喧嘩になるし、
争
いのもとです。それに、純粋に楽しいじゃないですか。
純粋に楽しいですよね。
うんうん、
花札もね、僕すっかりもうルールは忘れちゃったんですけど、
うん、
まだ携帯電話があの、
はいはい、
いわゆるガラケーと呼ばれてた、
うん、
もうそればっかりでスマホなんかなかった時代に、
うん、
花札ゲームをずっと一心不乱にやってましたね。なんか楽しくて。
僕ね、花札はあんまり分かってなくて、ただね、昔ね、あのサマーウォーズっていう映画があったの知ってます、
はい、ありましたね。
あれでね、なんか恋恋っていう、
はい、戦いますね、
うん、そう、あれでなんか知って、でちょっとなんかかじったとかちょっとだけやってみたりはしてましたね、はい、あとなんかね、なんか僕の好きなフェイトっていう作品で、なんかフェイト花札道中記っていうゲームがあって、はい、あれも確か花札のゲームで、
なるほど、
だからそれとかやってて、なんか地味に触ったり
して、若干触ったことがある。
そうそうそう、でもあんまりね、その、まあ、いわゆる賭博とかに使われるようなチンチロリン長半とかああいったのはあんまりやったことはなくて、
ははは
でもカイジとかね、あのよく出てくるじゃないですか。
あ、そうですね、出てきますね。
あれとかは読んでて、なんかそれは面白いなと感じてたりするから。
ギャンブル漫画は結構オリジナルのギャンブルだったりとか、
ね、
いろいろ出てきて、
ね、
意外とこれゲームとして面白いなっていうような、
そうですね、
見えたりしますけど、まあ、実際遊んでみたバランスがどうかってあるんでしょうけど、
まあ、あの賭け狂いとかが結構そうでしたね、
はい、漫画的に多分面白く見せるようなルールやってるだけで、
う
ん、
そうですね、
実際にやってみてこれひどいってなるかもしれないですけど、ね、うんうんうん、なんかそれ再現してみる人とかいないんですか。
なんか一時期あったはずですよ。なんかちょっと怪獣っぽい雰囲気のゲームとかって出てましたし、まあ僕なんかよく言われたりもしてました。なんか怪獣っぽいみたいなのは、昔あの嘘つきキングダムっていうゲームとか出してたんで、あれなんかあの怪獣の E カードっていうのにちょっと近いみたいな言われて、僕はその E カード全然その時期には知らなかったんで、へえって思ったんですけど、あそうなんだと思いながらね作ってましたが、であちょっとコメントいただいてますね、メトロさんが恋恋だけで楽しめますよ、うん、楽しめますわということで、
はい、
恋恋ね、でも忘れちゃったんですよね、なんかまたちょっとされたいな、
すっかり忘れてしまって、もう前に草場さんに去年の6月頃にあの花札いただいたんですけどね、
そう
遊び方がわからない、
あ
まあ調べれば出るんですけど、
じゃあ今度ちょっとやりましょうか花札を。で、083、お金とかを使わない代わりに、碁石や麻雀の展望を使って点を分かりやすくしたのは使いますと、
はあは
あ、まあチップを使えるもんですね、
はい、
ボードゲーマーとかボードゲーマーっていうか、まあ、ボードゲームやるときとかあの、まあ、点数チップ使ったり、まあ、ポーカーチップとか使いますね、はい、メトロさん、限定じゃんけんはカードゲームみたいなのありましたよね、
ありましたね、まあ、あのファングッズみたいな感じで、実際に遊んでみたくなるじゃないですか、やっぱり限定じゃんけん、
あはいはいはいはい、限定じゃんけんってあれでしたっけ、あのパワーを買い占めろみたいなやつ、
そんな感じの、はい、星を買えみたいな、星買えみたいな
はいはいはい、はい、
あとマージャンパイも確か売ってましたよ、あの
和紙マージャン、
和紙マージャン透明のやつとか、
まあカイジじゃなくて赤城の方、
赤城
の、はいはい、とか、まあ、あの山地太郎さん、カイジだと人狼もあったような、まあ、あれはカイジ人狼は別にカイジではやってない、
ね、ないと思いますけど、
はい、まあ、まあでもカイジっぽい人狼っていうのでね、はい、出てましたね、確かデザインがあの中村誠さんだったかな、はい、が作られてましたね、はい、083、花札で、株や花合わせ、恋恋、ボカ、いずり、ひよこ、なんて読むんやろこれ、100、600問、ちょっと漢字の読み方が分かりません、天章、88、ああ88、これはおすすめの競技です、
ね、はい、
88はよく聞くかも、聞かないっけまあね、あの何せボードゲームってすんごい種類があるので、はい、みんなボードゲームに夢中になるんですよね、
まあ、
その伝統遊戯をややおろそかにしますね、
まあ知られてないっていうのもありますけど、
ね、まあね、はい、ただまあまあ一部あるし、僕ももしかしたら無意識にそういう傾向があるかもなんですけど、ちょっとトランプゲームとか花札ゲームとかに対してちょっと軽視している向きがありますよね、やっぱそこは。
いや遊ぶとねやっぱ面白いですよ、
まあね、ちゃんとよくできてるのはね、
僕もハイライフさんっていうお客さんがよくちょこちょこいらっしゃって、うん、
はいはい、
その都度トランプゲームを教えていただくんですけど、
うんうんうんうん、
2人用とやつとかをやったりとかしますけど、
うんうんうん、
やっぱ面白いですね、
うん、
すごいよくできてて、
よく知ってありますもんね、
まあまあ、ハイライさんも面白いのを教えてくれるんですけど、
うんうん、
中には面白くないのもいっぱいあるんですけど、うんうん、トランプゲームなんても数えられないぐらいあるんで、
ねえ、はい、僕も昔トランプではあのオーサーっていうゲームをやったことがあってあれが面白かったなっていうのを覚えてるんですけど、
どう面白かったかがわからない、
そうなんか今若干忘れてるんですけど、
おぼろげに面白かったという記憶だけが、
そうそう、でも確かなんかこう誰かを指名して、
はい、
あなた6持ってますかとか言って聞いてって、持ってたらもらえる、持ってなかったらそのまま次の人ってか、だからドメモみたいな感じなんですけど、ただそれでまあ言ってった結果として、その6を4枚集める、だからなんか数字4枚集めたらあれ、
はい、
あの4数ってあるじゃないですか、
はい、
集めれたらそれを自分の特典として取れるみたいなセットコレクションで、
なんかスロッターズ的なやつですね、
ああまあまあ僕のスロッターズに近いですね、ただあれ多さはあのでも手札に入れていく式です
ね、なるほど、
だからあの3枚集めたけど外しちゃったらあの次の人があの最後の1枚のありかを知ってると全部取られちゃうっていうあなた6持ってません、ね、6持ってません、ね、6持ってません、ね、って全部取られちゃうので、取るなら4枚きっちり取らないと取られちゃうっていうところもある、ただ確かね、でも最初全部持ちきりじゃなかったのかな、山札かなんかがあるから
徐々に増えていく
んです、ね、そう増えていくんですよ、ないやつもあるんですね、だから最初その揃わないやつ、
はいはいはいはい、それも面白いですね、途中からだんだん引いてって増えていく、
うん、そうちょっと増えてっていうのがあるから
読み切れなくて面白いですね、
そう結構面白いですね、
今日なんか意外となんかいろんな方向に話が飛びました
そうですね、多彩な話を展開できていると見るべきか、話がとっちらかっていると見るべきかはい、
はい、
メトロさんが600件ですね、88は
定番ですね、
はい、はいはい、 花札で山地拓夫さんが花札もやってみようかな、教えてほしい。
面白いですよ、僕は覚えてないですけど。
なんか
面白かったっていう記憶しかないんですよ。
まあね、
でも猿のようにやってた割にルールが全然覚えてないっていう。
ああ、なんかね、もうそのフェイトの花札道中記っていうのが確かイノシカ町、はい、なんか役を作るゲームだったと思うんですよ、うん、あれがね、こう、まあ、フェイトが好きだったっていうのもあって結構やってたんですけど、08さん、花札の柄とかも種類があって柄も楽しめますよ。
そうですね、集めてる方多いですね。
なんかそのだからそれこそあのファングッズでなんかのそのアニメとか漫画とかの花札みたいなのも出てたりしますよね、はい、たまに。
まあ、ファングッズって言ったら話めっちゃ飛びますけど、はい、なんかまたラブレターのファングッズ出ますね。
あれは夜桜カルテでしたっけ、はい、はいはいはい、出ますね。
もうそのままラブレターの枠の中に絵だけが変わって入ってたんで、おおって
なって、うん、そんな感じでしたね。僕ね、あれでね、もう何が一番僕気になったかって、そのお知らせっていうかな、ちょっとあのお伝えできてませんでしたけど、あの遅れてしまってすみませんみたいな、この金井誠二さんがちょっと連絡遅れましたがこんなん出ますよっていう連絡のツイートみたいなのをされてて、はい、まあ、僕多分それリツイートした気がするんですけど、もう何が気になったかって金井さんのアイコンなんですよね。
僕もそれ見てなんか
もう全然入ってこへんと思
ってなんでポテピビックなってんだって
あのかなてピビックみたいな感じのあのアイコンのせいでもう情報が割とあのなんかすげえ真面目なツイートしてんのにもう全然あのツイート入ってこないと。
あの絵がね、あれだから宮野さんのリツイートで多分僕知ったやつ
かな。
僕基本的にその有名な方でも別にフォローはしてないんで、
はい、あ、はいはい、
皆さんがリツイートで流してくれるからもうその情報だけでやってて、基本的にフォローするのは実際にお会いした人とか、
あ、はいはいはいは
い、そういう身近な人しかフォローしないっていう方針なんで、
ね、はい、してて、
だからまあいろんな情報流れるがままに見てたら
そう、
もう金井さんのこのアイコンすげえなと思って、
あれは問題いやと思う。
そっちにしか目がいかない、ね、僕わざわざだからその金井さんのそのアカウントまで飛んで、はいはい、アイコンもう一回押して拡大して大人げと見ましたもん。
あれ確か書いてくださってたのはあのおかずブランドのにゃもさんが確か書いてたのかな、でだからあのさらにあれね、あの対になるもう一つあのおかずさんがいるはずなんですよ、あれ
二
人で金井さんとおかずさんで確か書かれてたはずなんで、あれ
なるほど、
それ見た時にすげえと思って見てましたけど、
おおっと言ってる場合に27分ですね。
はい、
ああ山地隆さんがそういえば宮野さんから回ってきてたな、ああリツイートです、
ね、ああリツイートね、はいはいはい、08さんが、今は88花が出回ってますが、
そうですね、いただいたのも
えちご花、金時花、えちご小花などたくさんあります。はあ、いろいろあるんですね、まあ、
奥が深いですね、
うんうん、
はい、じゃあ宣伝いきましょうか。
はい、
今週は朝ごいたあります、
ある時、
毎週土曜日の10時から12時の間で朝ごいた会というのをやってまして、うん、石川県の能登半島の方のですね、牛津という村で漁師の村で、まあ、150年前から伝わってきたごいたという伝統ゲームを遊ぶ会をやっております。
はい、
はい、参加費無料です、
うん、
はい、まあそんなとこですかね。
おお、はいはいはい、じゃあ私のお知らせとしては、明日、京橋の大京クラブさんで19時から、京橋でボードゲームやろう会、まあ、定期開催しているものです、はい、第2金曜日、はい、第4金曜日に定期開催しています。
あ、僕もありました、
はい、もう一つ、
はい、だいぶ先ですけど6月30日に、ドラスレを遊ぼう会ですね、
うんうんうん、
まあ、復活しまして、まあ、第14回かな、
はいはいはい、
またありますので振ってご参加いただければと思います、まあ、ダイスを振ってですね、全員で協力してドラゴンを倒そうという簡単なゲームです。
はい、
はい、
根強い人気
勇者募集中ということです。
はい、
はい、あとは6月20日の水曜日だったかな、うん、はい、水曜ごいたでしょうというのをまたやっておりますので、う
ん
う
ん、はいはい、
そちらの方もご興味がありましたらと。あ、もう一つあるわ、
はい、
なんかいっぱいあるわ。大阪の、まあ、ごいたをよく定期的なイベントされてる店舗8店舗でですね、
うん、
合同で、まあ、あのなんて言ったらいいんだろう、あごのいたるね2018というのをやります。各店舗でごいたの予選会をやりまして、
うん、
まあ、あの決まった代表2組を、
うんうん、
あの最終的に決戦すると、
はいはいはい、
まあ、16組で全部決戦して、まあ、あの最強のごいたの人を決めようみたいなお祭りですね、
うん、
はい、やってますんで、
うん、
またちょっと調べてみてください。
顎の至るねん、
はい、
はい、
というわけで、
はい、ではでは、まあ、残り30分と30秒となりました。 はい、まあ、もう言い残すことはないですか。
いや、なんか死ぬみたいですね。もう殺されるんですかね。
はい、じゃあメトロさんがドラスレって言ってくれてます。
はい、
はい、ではでは、こちらの木曜ゲーム館アフタートークはポッドキャストでも配信中です。そちらもぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん良い目を見てください。おやすみなさい。